こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。林真理子、80代になると大抵ボケるか死ぬ、70代は神様から与えられた特別な時間は、著者が70代に入って実感した身体生活、人間関係の変化を率直に記す幻冬写真書の人生エッセイである。刺激的な題名は、老いへの恐怖をいたずらに増幅するためではなく、80代以降には健康や認知機能、行動の自由に大きな個人差が生じうるという現実を見据え、比較的自立して選択しやすい70代の時間をどう使うか問うためのものだ。本書は健康、身だしなみ、仕事、お金、人付き合い、趣味など日常を構成する主題を扱う。制度や医学の一般論を体系化した老後指南書というより、作家固有の美意識、観察眼、歯によろもきせぬ語りを通じて、加齢に伴うできること、難しくなることの選び直しを促す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、70代を猶予ではなく選択を集中させる時期として捉える本書の中心にあるのは、70代を従来の生活の延長として扱わないという提案である。著者は頭も体もなお動き、ある程度の蓄えや社会的なつながりを持つ人も多い時期だからこそ、漫然と予定や習慣を維持するのではなく、何を続け何を手放すかを判断すべきだと語る。ここで言う諦めるは敗北の宣言ではない。体力、時間、注意力は無限ではないことを認め、楽しいことや重要な関係に資源を寄せる実務的な選択である。題名の80代になると大抵ボケるか死ぬという強い表現も、個々人の将来を断定する医学的命題というより、将来の不確実性を先送りせず、現在の自由度を意識するための挑発として読むのが適切だろう。長寿を抽象的に祝福するだけの人生論と異なり、本書は残り時間の有限性を判断基準に据える。そのため読者は、やるべきことを増やすより負担になった義務、惰性の付き合い、過度な自己管理を見直す視点を得られる。次に、握力、咀嚼力、肌の変化から、老いを生活技術の問題として見る。本書の説得力は、老いを観念的な不安としてではなく、生活の細部に現れる変化として描く点にある。例えば、握力が落ちて容器の蓋が開けにくくなること、咀嚼力の低下で食べにくいものが出てくること、手肌の乾燥、移動時に荷物を持つ危うさなど、日常の小さな不便が取り上げられる。こうした描写は、加齢が一度に人生全体を変えるのではなく、まず食事、身支度、外出、睡眠といった反復行為の中に入り込むことを示す。重要なのは、著者が不調を精神論で克服しようとするのではなく、なので私はこうするという工夫へつなげる姿勢である。老化対策を大きな目標だけで考えるより、食べやすさ、保湿、荷物の量、夜間のスマートフォン利用など、行動単位で環境を調整する発想が有用になる。ただし、症状や進行には個人差があるため、本書の経験を医療上の助言と混同せず、自身の状態に応じて専門家へ相談する必要がある。さらに、身だしなみへのこだわりが示す年齢と自己像の折り合い、健康だけでなく、おしゃれや身だしなみを独立した論点として扱うことも本書の特徴である。著者は、年齢を重ねれば外見に無関心で良いという考えを取らず、他者からどう見えるか、自分がどのような装いに納得できるかを重視する。その語りには好みの強さや厳しさがあり、全ての読者が個別の判断に同意するとは限らない。しかし、ここで注目すべきなのは、装いを若さの模倣ではなく、加齢した身代と社会的な場に合う自己表現として考えている点である。寛大の変化を無視して以前と同じ選択を繰り返すのでなく、変化を踏まえて清潔感、快適さ、品位、自分らしさのバランスを取り直す。この問題は服装にとどまらない。鏡を見ること、人前に出ること、年齢による視線をどう受け止めるかという自己像の問題でもある。本書は、普遍的な服飾規則を提示する本ではないが、老いを理由に自己演出を放棄するのか、あるいは無理な若作りに走るのかという二択を避け、今の自分に似合う基準を持つことの意味を考えさせる。そして、仕事、金銭、会食を通じて考える後半生の関係の作法。本書では、仕事を続けること、お金を使うこと、人に会うことが別々の話題でありながら相互に結びついている。70代で仕事の場があるかどうかは、単に収入の問題ではなく、それまでに培った役割や信頼、社会との接点に関わる。また、会食や贈り物、支払いをめぐる感覚も、人間関係の距離を整える具体的な技術として扱われる。紹介されるお金に綺麗な人と思われるおごり方や、嫌われずに自慢話をするための話法は、表面的には軽妙な処世術に見える。しかし、その背景には、年齢を重ねるほど能力、経歴、経済力を一方的に示すだけでは関係が維持できないという認識がある。相手の負担や自尊心を損なわず、互いに気持ちよく交流する配慮が必要になるのである。 著者の交友環境や金銭感覚には著名作家としての特殊性もあるため、方法をそのまま一般化することはできない。それでも退職後も仕事、友人、異世代との接点をどう保つかを考える際に、余裕を誇示するのでなく関係に適切に還元するという論点は現実的である。最後に、同年代だけでつるまないという助言と個性を保つ人間関係、著者は70代の人間関係を同世代の集まりだけに限定しない姿勢を示す。これは若い世代に迎合せよという意味ではなく、年齢という共通項だけで関係を固定すると話題、行動、価値観が狭まりやすいという問題意識に基づく仕事、趣味、食事、文化的な関心を通じて異なる世代と接点を持てば自分の現在地を素材化でき、新しい刺激や役割も生まれうる。本書では魅力ある個性を作り仲間と刺激し合うことの大切さも語られている。ここでの個性は目立つための演出ではない。人から誘われ会話が続き、関係が一方通行にならないために自分の関心や経験を育て続ける態度と理解できる。他方交際を増やすこと自体が目的になるわけではない。体調や経済状況、家族構成によって人付き合いの適量は異なる。本書の実践的な範囲は、孤立を避けるために無理な社交を課すことではなく、自分が本当に会いたい人、続けたい活動を選び、他者との関係を更新し続けることにある。結論として、本書は70代に入った人、親世代の変化を目の前で見ている中年層、そして将来の老後を漠然と考え始めた読者に向く健康法。資産運用、介護制度を網羅する実用書を求める場合には補助的な読書になるが、老いが日常のどこに現れ、何を調整すべきかを具体的に想像する入り口としては有効である。とりわけできなくなることへの喪失感を優先順位をつけ直す契機へ変える視点は実践に移しやすい。例えば、負担の大きい習慣を減らす、食事や移動の方法を見直す、会いたい相手との時間、お金を使うといった検討につながるだろう。類似の老後論と比べた際の際立ち方は、専門家の中立的な解説ではなく、林真理子という書き手の強い個性、美意識、社交感を隠さず前面に出す点にある。そのため価値観には賛否が分かれうるが、抽象論に逃げず、寛大の衰え、見た目、金銭、交際、死への意識を同じ生活の問題として語る。読者は著者の結論を全面的に採用する必要はない。むしろ、どこに共感し、どこに違和感を覚えるかを手がかりに、自分自身の後半生の基準を言語化できることが、このエッセイの大きな利点である。ご支援いただける場合は、林真理子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。